Good morning, everyone.
Good morning.
Okay. Turn with me now to Luke chapter 1, verses 78 to 79.
ルカの福音書1章78節79節を開けてください。
Because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven.
これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出が糸高きとこから我らを訪れ。
To shine on those living in the darkness, and guide and in the shadow of death, to guide our feet.Into the path of peace.
暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。
The title of today's message is The Coming of Salvation.
今日のメッセージの題は、救いの訪れです。救いの訪れ。
Today we come to the fifth and final part of the prophecy that Zechariah gave at his son John the Baptist's circumcision ceremony.
今日は洗礼者ヨハネの割礼の儀式の時に父親ザカリアが予言した言葉の最後で第五部になります。
The first part of his prophecy was about the Savior to come, Jesus Christ.
ザカリアの預言の第一部は救い主イエス・キリストの出現についてでした。
In the second part of the prophecy, he proclaimed what the salvation would be like.
第二部はキリストがもたらす救いの中身についてでした。
In the third part of the prophecy, he declared what the people who received the salvation would be like.
そして第三部が救いを受けた者が持つ特質についてでした。
In the fourth part of the prophecy, we learned how to prepare the way, prepare people's hearts for the Savior.
預言の第四部は、そのキリストのために、ヨハネがどのように道を備えていくのかということでした。
In today's passage, the coming of salvation is described.
そして今日の御言葉には救いの訪れが記されているんです。
That is what happens when salvation comes into someone's life.
それは人の人生に救いがもたらされるとき、一体何が起こるのかということなんです。
Four things that happen are mentioned in today's verses.
今日の御言葉にはこれについて4つのことが示されています。
Firstly, God's love is expressed.
一つ目です。救いをもたらされるとき、神の愛が示される。神の愛が示される。
The first part of verse 78 says, because of the tender mercy of our God.
78節に、これは我らの神の深い憐れみによるというザカリアの言葉があります。
The Greek word translated as tender is splungha.
日本語は深いとなっていますが、ギリシャ語の新改訳聖書にはsplungha とあります。
The meaning for this is bowels or intestines.
この意味はなんと腹綿とか内臓の腸なんです。
But figuratively, its meaning is affection.
でもこの言葉が比喩的に愛情という意味を表すんです。
The English phrase, I love you from the bottom of my heart, in Hebrew or Aramaic, is I love you from my bowels.
英語のフレーズで心の底からあなたを愛していますというのがありますが、これがヘブライ語やアラメイク語になるとあなたを腹綿から愛していますになるんです。
And this sounds very weird to a native English speaker like me.
このフレーズは英語を母国語とする人から見るとかなり変に聞こえてしまいます。
But this type of phrase was translated from Aramaic into Greek by the writers of the New Testament.
そういうわけで、新改訳聖書の執筆者たちはアラメイク語からギリシャ語に翻訳して書いているんです。
So from understanding this background, we can see that God has great love for us.
もともとの言葉の意味を知れば、その理解によって、ここには神の持つ偉大な愛が見えてくるんです。
So from this and the coming of his salvation is the expression of his love.
つまり、救いの訪れは神の深い深い愛の現れということになるんです。
John 3, verse 16.
ヨハネの福音書3章16節を見てください。ヨハネの福音書3章16節。
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
There is no greater expression of love than what God did by sending his son to die at Calvary for us.
神が一人子を送られて、その子がカルバリーの丘で私たちの身代わりとなって死ぬ。このこと以上の愛は存在しないと思います。
When salvation comes to your heart, then you can know this love for yourself.
あなたの心にこの神による救いの愛が入っていくとき、まさにそのとき、あなたもこの神の愛の深さが理解できると思います。
If today you feel lost in a world without love, let God's love come into your life.
もし今、あなたが愛を求めてさまよっていらっしゃるのでしたら、それならどうかまずこの神の愛を人生の中に先に受け入れてみてください。
Receive his salvation today, no true love.
救いを受け取り、本物の愛を知ってください。
Amen. Secondly, new hope is realized.
二つ目です。救いがもたらされるとき、新しい希望が湧き上がる。新しい希望が湧き上がる。
The second part of verse 78 says,By which the rising sun will come to us from heaven.
78節でザカリアは日の出が糸高きところから我らを訪れと言っています。
When I lived in Australia, I'd often be up early enough to see the sunrise when I went for a run or on my way to work.
私はオーストラリアに住んでいたときに、 いつも早く起きて、ジョギングまたは出勤の途中でしょっちゅう日の出を見ていました。
My lifestyle is different here in Japan, plus the weather in Kyoto is more often overcast than Perth, so I don't see the sunrise often here.
今はここ日本に住んで、以前と比べるとライフスタイルも変わったんですが、それに加えて京都の天気がパースと違って、雲で覆われることが多いように思います。
One thing I do know about sunrises is the sense of hopefulness they bring.
日の出について私は一つ知っていることがあるんです。それは希望に満たされるということなんです。
Especially on a cool, clear morning as the gentle warm light of the sun burst over the horizon.
特に天気の良い涼しい朝です。太陽の優しい暖かい光が地平線に突然湧き出てくるんです。
I think the metaphor drawn in this verse is how God's salvation is like a sunrise giving new hope into our lives where there was darkness and despair.
私はここ、ザカリアはここで神の救いというものを、それを日の出が暗闇と失望の中にいる人々に新しい希望を与えるかのように比喩しているのだと私は思います。
A new day is coming with better things for us.
新しい一日は昨日よりも良いものを私たちにもたらしてくれるんです。
Jeremiah 29 verse 11。
旧約のエレミア書は、イザヤ書の次やと思います。29章11節。
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future.
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
This verse was given to the Israelites when they were in captivity in Babylon.
このエレミア書の御言葉は、バビロンで捕虜となっていたイスラエルの民に与えられたものなんです。
God allowed the Babylonians to bring them into captivity because of their rebellion to God's ways.
神は神の道に背いたイスラエルの民がバビロン王国の捕虜となって連れて行かれるのを容認されました。
God wanted to let them know that He would forgive them and bring them out of captivity back into a blessed life with Him.
でもその神はエレミアを通してイスラエルの民に神の許しと元の土地へ連れ帰ることを知らせられたんです。
This verse is also symbolic of the captivity that Satan has people in because of their sins.
このエレミア書の御言葉は、実は人間がその人間の持つ罪のゆえに悪魔の捕虜になってしまうということをも象徴しているんです。
When God comes into your life and releases you from sin, He places you in a better life, a blessed life.
あなたの人生の中に神が入ってこられると、神はあなたを罪から解放され、より良い恵みの人生へと整えていかれます。
This doesn't necessarily mean you'll be richer financially or healthier, but what it means you'll have real hope in your life.
この意味はあなたが経済的に裕福になるとかもっと健康になるというようなことではないんです。この意味は人生の中にあなたが真の希望を見出すということなんです。
Hope that will give you the power to overcome all the trials which come about in life.
あなたがどんな試練にあってもそれを乗り越えていける力となる希望なんです。
Receive his salvation today. Know the power of his true hope.
神の救いを、神の愛の救いを今日受け取って、そして神の真の希望の力を知ってください。
Amen. Thirdly, life transforming power is unleashed.
三つ目です。救いがもたらされるとき、人生を変える力が紐解かれる。人生を変える力が紐解かれる。
The first part of verse 79 says, "To shine on those living in darkness and in the shadow of death."
79節でザカリアは暗黒と死の影に座る者たちを照らしと言っています。
His light shines into the darkness, and we begin to see things as they really are.
暗闇の中に神の光が輝くとき、真の物事の姿が目に映し出されます。
We are given the power to make changes to our behavior.
自分の行いを見て、真に見て、真に変える力が与えられるんです。
People's lives are changed and transformed.
人の人生が変わり、転換されていきます。
Sinful habits can be broken. Addictions can be overcome.
罪深い習慣が消え去り、中毒症からも立ち直れるんです。
Hardened criminals can turn their lives around and start to live in service to others.
犯罪を犯した人でも、生き方を変えて、人に使えるように生きていけるようになるんです。
2 Peter chapter 1 verses 3 to 4。
ペテロの手紙第2、一章三節四節。ペテロの手紙第2、一章三節四節。
His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness.
というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
Through these, He has given us His very great and precious promise, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires.
その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある 欲のもたらす滅び、欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。神のご性質に預かるものとなるためです。
How is your life today?
今のあなたの人生はどうですか?
Are you suffering because of sinful habits or addictions you just can't seem to break out of?
捨てきれない、捨てられない罪深い習慣とか、何らかの中毒症に苦しんではいませんか?
Only through His life-transforming power can you have the strength to overcome.
それらに打ち勝てる力は唯一人の人生を変えられる神の力によります。
To escape out of the darkness and come into His light.
どうか暗闇から抜け出して神の光を見てください。
Receive His salvation today. Experience His life-transforming power.
神の愛の救いを今日受け取り、人生を変える神の力を体験してください。
アーメン。The fourth thing with the coming of salvation is that.Peace is prioritized.
救いがもたらされるとき、平和を、人は平和を優先する。平和を優先する。
The second part of verse 79 says, to guide our feet into the path of peace.
79節でザカリアはこう予言しています。我らの足を平和の道に導く。
When God's salvation comes into our lives, a transformation takes place. We begin to prefer the way of peace rather than violence.
神の愛の救いを受けると、人生は変えられ、暴力ではなく平和への道を進むことを選ぶようになります。
Dr. Greg Boyd says in his book, The Myth of a Christian Nation, that through refusing to respond to enemies with force may look weak and norm to the normal way of thinking, the truth is that the love that refuses to retaliate violence, that refuses to retaliate is the most powerful force in the universe.
グレッグ・ボイド博士は、クリスチャン宗教の神話という本の中で次のように語っているんです。敵に向かって武器を取ることを拒否するのは、普通の考え方からすれば弱いことに見えるかもしれない。けれど、報復することを拒否する愛こそがこの世で最も力の強い武器である。
Laws may control behavior and violence may annihilate enemies, but it is only this kind of love that has the power to transform the heart of an enemy. It's the only response to evil that doesn't perpetuate evil.
法律は人の行動をコントロールでき、暴力は敵を打ち負かすかもしれない。しかし、報復を拒否する愛の力だけが敵の心を変える力を持つのである。悪が絶えないのは悪に応えているからである。
Too often throughout history, governments have hijacked religion and been involved in so-called holy wars.
歴史を通して、しばしば 国々の政府は宗教を乗っ取り、聖なる戦いと銘打って他国と戦争してきましたが、これは神の思いとは全く正反対のことになるのです。
This is totally contrary to how God expects his people to act.
神が人々に願う思いとはまるで正反対なんです。
Matthew 5 verse 9.
マタイの福音書5章9節。マタイの福音書5章9節。
Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God.
平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。
In this world, there are people known as peacekeepers, usually working under the banner of the United Nations.
この世には平和を作る者として知られた UN の旗印の下で働く人たちがいます。
These people are normally soldiers from a neutral country who go into a conflict and try to keep the peace between the two sides.
この人たち大抵は中立国からの兵士が争いの中に入って争い合う国々に平和をもたらそうと努めます。
And a lot of the time these peacekeeping operations are not very successful.
でもこの作戦は多くの場合成功しないんです。
All they are doing is using the threat of violence to prevent other people from being violent. It doesn't actually break the cycle of violence.
なぜなら、彼らは暴力で脅して暴力を防ごうとするから、暴力というもののサイクルが壊れないんです。
God's people are called to be peacemakers, to actually be a force to help bring about real peace through non-violent reconciliation.
神を信じる者たちは、この UN の兵士たちとは違い、平和を作る者として召されています。平和を作る者として召されています。それは決して暴力によらない和解というものを通して真の平和をもたらす力になる人たちです。
Colossians 3 verse 15。
では最後の御言葉です。コロサイ人への手紙3章15節。コロサイ人への手紙3章15節。
Let the peace of Christ rule your hearts, since members of one body, you were called to peace and be thankful.
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
The world's ways will never break the endless cycle of violence that seems to plague the earth.
この世のやり方というのは地球を悩ます終わりのない暴力のサイクルを止められないんです。
Replacing one type of violent power with a stronger type of violent power will never solve the problem of the violent human heart.
力を持って、力をより強い力で持って形だけ変えていっても、暴力に向かう人の心の問題を解決することはできないんです。
Let God's salvation transform your heart today and guide you on the path of peace.
ですから、あなたの心を変えられる神の愛の救いを今日受け取り、そして真の平和への道へと導かれていってください。
アーメン。